ちらは88.0 メガヘルツ、フリーレディオリサーチラボラジオです。
はい、皆さんこんにちは。これから30分ぐらい木村静香さんの、のインタビューと、生き方としてのアートメディアということで始めさせていただきます。じゃあ木村さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ですね、私は浜邦彦と言いまして、実はカリブ海の研究とかやっているんですけれども、なんかメディアとかアートって実はそんなに関わってきた人間では全然ないんですよね。それがどうしてその木村さんにインタビューをすることになったかというと、最初は地下大学でしたっけ。なんか
そうですね、
地下大学の会議で木村さんにお会いしたんですけど、昨年のやっぱりハンジエイトの対抗運動の中から、僕は G8 対抗国際フォーラムっていうのを東京の方で、関わってきたんですけれども、その流れの中から出てきたのも地下大学だったと。で、木村さんに会っていろいろお話を聞いていると、どうやらなんか G8 つながりでこう僕自身なんかメディア関係の人とかアート関係の人といろいろ知り合う機会があったんですけれども、はい、まあ、そんなつながりだったのかなでしょうかね。
そうですね、うん、はい。
で、木村さんの経歴を、まあ、これから少し、伺ってみたいと思うんですけれども、もともとは札幌で北海道の札幌で、最初はあれですか、声と言葉の表現スクール札幌アートボイス。
そうですね、本当に私は11月にですね、昨年の11月に東京に来たんですけど、それまで7、8年札幌でいろいろと活動していて、その今ですね、私の経歴書を浜さんに渡して恥ずかしいんですけど、その中で一番最初に書いたのがその声と言葉の表現スクール札幌アートボイスというところに入ったところから始まってるんですね。
はい、これは学校なんですよね。
そうですね、タレント養成学校に近いんですかね、はい、はい、そんなところでした。
多分このラジオも朝から木村さん結構出ずっぱりで木村さんの声とか話し方とかこうなんかプロっぽいなっていう思ったりもするんですけれども、それはこの時代に受けたトレーニングの成果ですか。
そうですね、もともとラジオのパーソナリティ DJ になりたいなって思ったのがきっかけでいろいろ始めたんですね。
でだけどそのうちなんか子ども向けのワークショップですか、この演劇で遊ぼうって、はい、アシスタント講師とか、その後はむしろトレーニングする側に回っていらっしゃいますよね。
そうですね、
うん、で大体2008年だから去年までですか。
はい、
じゃあ大体もう札幌時代はこういうそのラジオのパーソナリティとか、そういった関係でやってこられた。
そうですね、ラジオを始めて勉強しながら、そこで大体こう司会だったりとか、ちょっとしたこう盛り上げ役だったりとか、子ども向けのキャラクターショーだったりとか、そのおしゃべりを仕事にする人が登竜門的に通るの仕事があるんですね。そういうことをしながら、小さいコミュニティ放送、コミュニティ FM という町単位だったり、市町村の区単位だったりとか、そういうところでやっている小さいラジオ放送のボランティアをやったりスタッフをやったりとかっていうことをしてましたね。
なんか岩見沢市の FM 浜那須っていうのも関わってた
んです。そうなんですよ、岩見沢市っていう北海道の札幌からだいたい JR で40分ぐらいのところにある市があるんですね、そこ、その町でラジオをやったのが一番最初でしたね。
これがもうコミュニティ FM、
はい、そうです、
うん、はい。なんかそれで一方ではでも NPO の札幌村コミュニティ工房ですか。
はい、
これも長くやってらっしゃいましたよね。
そうですね、私が行ったそのダンススクールのやっていた同じ人がですね、NPO もやっていて、そこで ラジオ局を運営しようとしていたっていう、全部同じ拠点にあったんですよね。そこで、演劇だったりアナウンスだったり、そういうトレーニング全般を受けながら、いろんなことを勉強してましたね。
それがこうなんかコミュニティ FM とか、その、コミュニティ工房とか、コミュニティっていう形になってきたのはどうしてでしょうね。
それは名前が最初からそうだったんですね。準備会で、その、コミュニティ工房は私が行った時からその名前がついてましたね。コミュニティを形成する場所としてFM のコミュニティ放送を使おうっていうのがテーマだったからだと思いますね。
やっぱり FM っていうのはなんかそういうふうに使いやすいメディアなんですか？
そうですね、使い方によると思うんですけど、小さい範囲でしか聞けないっていう、いいところであり悪いところがあって、小さい範囲でしか聞けないということは、その小さい範囲にいる人たちのために情報を出せるっていう、そういうことをするとおのずと聞いてる人がきちんと聞いてくれたなら、その場所のコミュニティの形成に役に立つんじゃないかなっていうところですか、ね。
他方ではこうグローバルに発信できるインターネットっていうメディアがありますよね。
はい。
で、そういうふう、それとは、なんだろう、インターネットを使おうというふうにはあんまり考えなかったですか？
そうですね、そのコミュニティ工房自体が2001年ぐらい、その時にインターネット放送っていうところにしては行ってなかったですね。ラジオ局というものを作るっていうのと、あとは私がそこにいた、その NPO はコミュニティを作る、街づくり、情報発信を使った街づくりっていうのがテーマだったので、インターネットっていう全世界的なテーマではなく、あくまでもその地域に固執したところがテーマでした。
ただ、それが昨年になると、今度は G8 市民メディアセンターっていうのを札幌実行委員会の、コーディネーターですか、されてますね。
そうですね、
いやなんか無理にこうつなげて説明しろっていうことじゃないですけど、
興味が、ね、あったんですよ。そのコミュニティ放送というところから私が、転換したというか、その NPO 自体がラジオ放送、コミュニティ放送の局自体から、こう、なんでしょうね、経営方針がこういろいろ変わったりしていて、撤退したんですね。 NPO 自身がラジオから離れた形になって、そこでインターネットを使って今後はやろうかなという転換期がちょうど2005年ぐらいにあったんですね。そこからいろいろ試行錯誤をしていく中で、インターネット放送っていうところから考えると、やっぱりこう独立メディアとして世界的に活動している人たちのことが目に入ったり耳に入ったりすると思うんですね。それと同時に G8 サミットがやってくるっていう、前の年にのイタリアに、まあ、イタリアじゃないか、今年がイタリアだからドイツですね、
はい、私行かれたんですか？
行った人の話を聞いたんですね。
はいはいはい、
行った人の話を聞いて、来年は札幌洞爺湖に来るとこういうことが起こるんじゃないかって話をいろいろ聞いたんですね。
なるほど。
面白くなっちゃって、でもっと話を聞いてみたいし、そういう世界中から来る人に会いたいと思ったのが、G8 の時の活動のきっかけですね。
いや面白いなと思うのは、やっぱりそういう、こうローカルなコミュニティの活動をしている人が、そういう形でこう一気にグローバルなイシューと出会うっていう、その辺が木村さんの場合すごく自然なんですよね。
自然というか、こういろいろ行き詰まりがあったんですよ。行き詰まりがあって、どうしても
NPO のですか？
そうです、そうですっていうか、そうだな、難しいところなんですけどね、小さいところで小さな曲を持って聞く人が固定される、マーケットが固定されると、それより広い世界が見えなくなることもあるんですね。で小さい、本当聞けるのが100万人も聞けないような、ね、小さな放送局での中でさえ、放送局を持っていること、ラジオ番組を持っていることが特権的になってしまったり、権力、
それは行政との関わりとかですか？
いや違うんですね、
違うんですか？
単純にメディアをやりたい人、うん、伝えることがある人、うん、私はこれはちょっと別だと考えるんですけど、うん、私にとってメディアっていうのは一つのコミュニケーションツールで、伝えたいことがある、うん、それを上手にうまく伝えるかを考えたときに、いかにメディアというものを使うか、うん、人数が少なくってそんなに伝えなくていいことだったら、隣にね浜さんこんなことあったんですね、うん、いいと思うんですね、はい、だけどそれがとっても重要なことだったりとか、うん、伝えなきゃって思った時に、うん、100人に話しかけていくことって1日なかなかできないんですよ。だとしたら100人以上の人に同時に伝えるためには、うん、ラジオも使うだろうし、インターネットも使うだろうしっていう、うん、そういうところにたどり着かざるを得なかったというか、その狭い中で起きてしまう、実際にこうあったんですけど、ラジオ局の中で権力闘争みたいのがあって、それをどう乗り越えるかっていうところで、ヒロイン世界に目を向けざるを得なかったっていうところがありますね。
おそらくやっぱりメディアを通して、まあ、ある意味その声を出すトレーニングをずっと受けてこられたわけですよね、
はい、
で声をなんだろうな、小さい範囲であれ上手にそれを出せるっていうことの権力性みたいな、そういうことなのかな。
違いますね。
それは違うか。
なんて言えばいいでしょう。難しいですね、それは。
やっぱり声の届く範囲っていう、うん、それ自体がまあ、ある意味政治的な問題にもなってきますよね、うん、
それは大いにありますね、
うん、その中でやっぱり本当に声を届けなきゃいけない人たちがどういう手段を持ってるかっていう、そういうところなのかな。
そうですね、うん、そういうところだと思います、うん、例えば、うん、私が出会いたかったのは問題意識をどうやって共有できるかっていうところで、
でも共有する、あ、ごめんなさい、
はい、去年の G8 に集まってくる人、自分たちのことを自分たちで考えて動かざるを得なくて動いてるっていう、その問題意識をどう持ってるかっていう人たちと出会うっていうことが私にとってすごく大事なことだなって思ったのがきっかけだったんですね、
うんうん、なるほど。
普段それっていうことは、普段の中で問題意識を共有できる人がどれだけ少なかったかっていうことにもなると思うんですけど、小さなメディアだったり小さな世界にいると、どうしても世界で起こっていることの重要性を、問題点を差し置いて、今私がこの放送局で30分40分番組をやっていることの重要性っていうところに来てしまう。なんて言えばいいんでしょう、エゴイズムっていうのかな、なんて言うんだろう、そういうことじゃないっていう、脱却したかったところで、
なるほどってなんかこう、じゃあちょっと話が難しくなってきたところで、ちょっとじゃあ一曲、はい、
そうですね、私の好きな曲を一曲かけたいと思います。 When the truth is found to beLove.
今お聴きいただいた曲は、
はい、ジェファーソンエアプレインの Somebody to Love という曲です。
なんか僕にとっても実は懐かしい曲だったんですけど、
はい、
じゃ あの後半はちょっとあの、東京に出てきてからの話を、伺おうかなと思います。はい、昨年の11月ですよね。
そうです。
なんかスーツケース一つ で、
そうなんですよ、ね、
ちょっと東京行ってみるかなみたいな感じで出てきちゃったっていう、
はいはい、
それ普通できないですよ。
そんなことないですよ。
ちょっとその辺の話から聞かせてください。
はい、そうですね、そうだな、うん、G8 でいろんな人に会ってそこで刺激されたこと、海外のアクティビストだったりメディアアクティビストだったりいろんな人に会って問題意識は共有できるし、いろんな活動をどうやってしてもいいしっていうところで、もっと私も何かしたくなったし、もっと会いたいものとか見たいこと、出会いたいこといっぱいあるなっていう漠然とした気持ちですね。やっぱ
りそれは、うん、札幌からいきなりこうグローバルにつながるっていうよりはやっぱり東京なのかな。
そうですね、うん、東京だったんですね、札幌と、全然違うと思いますよ。
どう違います？っていうか木村さん自身なんか東京に出てきてこう変わったところってありますか？
自由になった気がします。
そうなんだ。でもあの去年のなんか9月ぐらいからこう、はい、メディアチャンポンって、
はい、
これは、最初は日韓メディアキャンプですか？
そうですね、韓国に10日間ぐらい行って、韓国のメディアアクティビストが私たちを呼んでくれたので、あの私たちは行っていろんなメディアセンターを回ったり活動を聞いたりっていう交流をしましたね。
それはやっぱり反 G8 の中でこうつながりができたって感じですか？
そうですね、反というよりは反もあるけど G8 をメディアでどうやって G8 への活動を伝えるかっていうところの G8 メディアセンターは反 G8 っていうもう面もなきにしもあらずですけど、一番はこう G8、反 G8 として活動する人やあの NGO との人の活動や運動をどう外につなげるか伝えるかっていうところでやってた人たちで、その主に映像制作のチームだった G8 メディアネットワークのメンバーと一緒に韓国に行きましたね。
あとなんかあの、コミュニケーションの権利を考えるメディアネットワークコムライツっていうのも関わってらっしゃるんですよね。
そうですね、それは東京に来て関わり始めたので情報通信法が改正されようとしているけど、その中にそれが本当にまだマスメディアの持つ権利をそのまま保持したまんま、その情報の発信側と受け手側をこう遮ったまんまですね、普通の人がどう発信するかっていうことを考えないまんまで法律を作っていて、なおかつそこにの欧米では認められているコミュニティメディアっていう、あのマイノリティが情報を発信したりするっていう権利を一つもこう保障していないっていうのをどう組み込んでいただくかっていうような、そういうロビー活動をする団体ですね。
これは組織としてはどういう形なんですか？
それは市民メディア関係だったり、そうですね、アーティストだったり、あとはケーブルテレビだったりコミュニティ放送だったりとかっていう人たちが入ったネットワークですね。
はい、あの実は私もあの早稲田大学であのメディアシチズンシップ研究所っていうあの、ところに関わってまして、であの、この先月でしたっけ、あのシンポジウムをやりまして、はい、でそこで、まあ、木村さんもお呼びしたんですけれども、
はい、
なんかやっぱりいろんな形でそのあの市民と研究者と、それから、実際にその、活動している人たちがあの出会えるような空間、あのそういうのをこうどんどん広げていければなっていう、まあ、大学っていうのもその一つに、なりうるんじゃないかっていう、そんな感じであの、 に考えてるんですけども、
はい、
最後にちょっとまあ、なんかこの番組のタイトルが、生き方としてのアートメディアっていうふうになっていて、これまでのまあなんていうかな、そのメディアを使ったさまざまな活動を振り返って、木村さんご自身が今どういう野望を抱いているか、それを話していただければなと思います。
そうですね、野望っていうのは特にない私がしたいのは、そうだな、足りないものってどこにでもあるわけで、
うん、
例えば伝えたいけどツールがないとか、うん、伝えたい気持ちはあるけど方法がわからない、
うん、
そういう人にいかに伝えられるようになったら、うん、なってもらうかとか、そういうことにとても興味があって、
うん、
から今こうやってラジオをやっている中でもこういう話をすると、私たちのグループでもラジオをやりたいから教えてほしいとか、そういうふうに言ってくれる方がいたりして、そういう何かしたい、伝えたいことがあるけどどうしたらいいかわからない人をどうやって応援するか、どういう、そうやってその人たちにどうやってメディアを持たせて、それをどんどん増殖させていけるかっていうようなことが、言ってみれば多分野望なのかもしれないです。誰にでもできるけど伝え方を間違ったりとか、聞いてもらうためにはやっぱり最低限ここは覚えておいた方がいいですよとか、いろんなことがあって、そこの中で私ができることがあったらもっとしていきたいなって。みんなメディアになれるし、みんなアーティストになれるし、
多分なんかそのスキルのレベルとね、それをこう組織していくっていう、そういうレベルとどっちも大事だと思うんだけれども、まあ木村さんはこれまで多分その両方のレベルでやってこられた方で、そういうやっぱり木村さんの活動をやっぱり僕なんかも応援したいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。
どうも、じゃあ木村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。